マタイによる福音書第28章の16節から20節。さて11人の弟子たちはガリラに行き、イエスが指示しておられ置かれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。以上です。ルーテル教会の支援活動はいつまでやるかというのがですね、今日の今日というかテーマだと思います。今日事務局長さんがですね、出来たしこルーテルに来て、多分その話をされるんだと思います。まあ、最近ですね、それはよく聞かれる言葉です。いろいろな NPO とか NGO はいつまでいるの。まあ、震災後ですね、100日をもう迎えましたので、もうそろそろですね、外部からのですね、多くの支援団体が帰っていく頃です。まあ、緊急支援はですね、3ヶ月ということがですね、大体常識になっておりますので、まあ、3ヶ月するとですね、だんだん団体が帰っていって寂しくなっていくってですね。で、誰が寂しくなっていくかっていうと、支援を受けておられた方がどんどん寂しくなっていくと。まあ、それはそうですよね。今までですね、手厚くですね、いろいろ支援をしてもらったのが一切なくなっていくというですね。まあ、自分の存在っていうのが一体何なんだかってことを考えることかなと思います。まあ、こういう時にですね、実は宗教っていうのは大切になってくるという、まあ、そのことが分かるのです。まあ、いろんな意味が多分変えるというのはあると思います。このまま支援をですね、続けていると被災者の人の自立ができないですね、もうできないと思います。もうですね、で、資金面でもですね、これ以上活動できない、それはそうだと思います。3ヶ月間ですね、さまざまな支援をするわけですからですね。ですから、これからの支援っていうのは、大きなお金を持っているところしかできないっていう、これいつも災害のですね、鉄則です。まあ、ピースボートとかですね、パルシックとかですね、20億とか30億とか資金力を持っているところが最後までやってくれるということでしょう。まあ、そういう中でですね、じゃあルーテル教会はどうするかですね。もうここでですね、一通り終わったならですね、スパッとですね、スパッとするのが僕はいいんじゃないかなと思います。でもそれができないんですね。それができないのが一番ですね。まだですね、人たちがいるとかですね、なんとかいろいろ言うんですよね。目の前に苦しんでる人がいるからですね。でもそこで間違わないことです。自分たちが持っている力とか資金力とか人とか、それを見てやっぱり判断今日できるかなと思っています。まあ、イエス様がですね、弟子たちを派遣され天に昇られる前の最後の言葉っていうのが今日の言葉です。まあ、この地上で会うことがもうできないイエス様ですね、その約束をですね、最後にしていかれたというのが今日です。まあ、天に昇っていくけれども、最後にあなたたちとですね、言いたいことは何かっていうと、私は天に昇っていくけれども、最後までいつもあなた方と共にいるという、まあ、ここだというふうに思いますですね。まあ、この約束が弟子たちをですね、勇気づけたんだと思います。見えなくても共にいてくださる、また非常に苦しみ悩んだ時には必ずイエス・キリストが共にいて力を貸してくださるですね。いつもイエス様というのは見えないけども共にいてくださる。多分支援活動で必要だったのは、宗教家がですね、支援活動で必要なのはそこの部分だと思うんですよね。私たちは去っていくけども、しかし神はあなた方と共にいるから大丈夫という、まあ、これをですね、多分伝えられるかどうかということだというふうに思います。しかしそれがなかなかできないんですね。なかなかできないし、それを信じることができないんだろうなと思います。まあ、最近ですね、若い牧先生の話をですね、ちょっと聞いたんですね。まあ、昔自分の家もそうだったなと思いますけども、まあ、子供が病気になったりですね、まあ、そういう時はですね、牧師の仕事をしなきゃいけないのが、まあ、辛いとは言いませんけどですね、子供のためにですね、時間を取りたいとか、まあ、そういう話をしてたんですね。ある若い牧師先生がこういう話をしておられました。子供がですね、なんか夜中に耳が痛い痛いって言ってですね、お父さんのところに来たんですね。で、夜中の3時頃だったんですね、痛い痛いって。で、まあ、あまりにも痛いって言うのでですね、もううるさくてしょうがないかったから、こう言ったんですね。今はね、お父さんはどうすることもできないから静かに寝てろってですね。 まあそうだろうなですね。昼間一生懸命ですね、人々のために仕えてですね、夜寝てる、そうしたら娘が痛い痛いって言ってくるってですね、ついカッとなったんだと思うんですね。でもそれはやっぱり言っちゃいけないなですね。でやっぱり彼も反省したんですよね。反省して次にですね、次の日に車を運転しながらですね、なんか自分の心にですね、イエス様のこういう言葉が聞こえてきたんですよって、なんて聞こえたのって言ったらですね、お前の娘はお父さんならこの痛みを受け取ってくれるという人に信頼して枕に近づいてきたんじゃないのかっていう、それがふっとですね、あったんですね。娘さんにとって必要なのは何かっていうと、あなたと私は共にいるんだっていうですね、大丈夫、共にいる、朝になったら病院に行こうね、その言葉で十分だったじゃないの、それなのにですね、うるさい、早く寝てろっていうのは共にいる姿勢じゃない。キリストっていうのはですね、いつも自分と共にいてくださるんですね。その共にいてくださることのありがたみとかですね、幸せとか喜びとかどれだけ感じてるの、人がどんなことを言おうともですね、イエス・キリストは共にいるんだですね、そのイエスと共に歩んでいくっていうことが信仰生活だ、そういうふうにですね、その彼が言ってたのが、確かにそうだな、そういう時にはどうすればいいかっていうと、悔い改めてですね、もう一回一から始めればいいんじゃないの。でイエス様はですね、世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、これ約束ですね。イエス・キリストは約束を必ず守ってくださるお方で、保護はされない。だとするんだったら、いつも私たちと共にいてくださるというこの約束が私たちを力づけなきゃいけないですね。私たちは悩み苦しんでるですね。人とをですね、自分のところから人はみんな去っていくかもしれないですね。でも最後までイエスは永遠に私たちと共にいてくださる。共にいてくださが一人でもおられるから、そこに私たちは人生をかけるのだ、そのように思ってていいと思います。そう思うと、共にいるってことの一番の大切さは一体何かなというのを今日考えて生きていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たちと共にいてくださる、そのことを覚え、そして感謝し、今日一日を過ごすことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々に聖霊の豊かな祝福を与えてください。悩みにある方々、また避難所で希望をなくしつつある方々、どうか一人一人の上に豊かな主の慰めが今日、御言葉によって与えてくださいますように。今日私たちが生きるために必要な糧を聖霊によって一人一人に与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。